はい、今日はエペソ信徒の手紙の4章の7節から13というところをまでにしてやります。この前半のところはちょっと分かりにくいんですね。分かりにくいからいろいろ解釈がここのところではあるんですけど、大体言おうとしていることは、はっきりしているわけです。で、ここはですね、どういうことかというと、本来この一つであるというふうなことが書かれてあってですね、この今日のところを読んだところでも13節で、一つになるということがあります。これは人間ってもいつもバラバラだけでなくて対立したり敵対したりするということがありますが、神も一つであると、信仰も一つ、バプテスマも一つ、というふうなことで本来はですね、一つだと。三節にも体は一つ、霊は一つだと書いてですね、この体っていうのはキリストを信じる人が全体として目に見えない一つの有機体を作っているという、そういう意味の体が一つという意味なんですね。これだけでもちょっと分かりにくい表現ですね。体を一つって言ったら何のことかちょっと分かりませんよね。そういうことでこのあたりみんなですね、全体としてキリストを信じるものは一つなんだということが言われておるということです。でこれはエペソの一番最初からですね、この中心的なメッセージがあるんですね。この前にもすでに大前に言った通りですね、このエペソ信徒の手紙の一章のところを見てもですね、最初から一つっていうのが出てきておったわけですね。一章の実節のところです。エペソ信徒の手紙の一章の実節にですね、時が満ちたらというわけですね。救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられるんだと。天にあるものも地にあるものもみんなキリストのもとに一つにまとめられるっていう、これは歴史の大きな流れがバラバラに分解していって、いろんなものが壊れていってですね、そうして最終的に宇宙に飛び散ってしまうというふうな、みんな分解していくっていうのは、これ科学的にだけ考えた場合そうなるわけですが、この霊的な方から見たらですね、そういうことと全く違って、キリストという愛と真実のお方に一つにみんなまとめられていくっていう、これが全体としてこの世界宇宙歴史というか、そういうものの本質なんだっていうことを、これは試作とか研究ではなくて掲示されたんだったんですね。これはもう あらゆるマスコミやら思想家とかなんとか今一切そんなことは言っていないことです。聖書は2000年も前からですね、最終的に一つになるように流れていってるんだと。で、バラバラにしようとかいうですね、敵対させたり分裂をさせたりしようとするような、そういう悪の力っていうものは最終的にはみんな排除され、あるいは滅ぼされていくんだという、すごく大きなスケールの見方が、啓示があったんですね。で、そういうことをまず最初に書いてあって、それでこの引っ張ってに書いてあって、それでまあ今日のところにもつながっているわけです。だから歴史の最終的な決着点は一つなんだけど、その過程においてもですね、本来絶えず一つになるんだということをいつも目指していくんだということなんですね。信仰は一つで書いてあったこと。けれども現実を見たらですね、一人一人いろんな能力があると、これも事実なんですね。それでこの7節しかしっていうのはそういうことです。本来一つに向かって流れてるけれども、今この現実の社会っていうのはいろんな人がですね、キリストを信じる人だけを見てもですね、いろんな恵みがあると。だからこれをですね、パウロは引用旧約聖書の支援から引用したんだけど、ちょっと分かりにくいんですね。ちょっとこの言ってる本質も分かりにくいと思います。高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を与えたって、こういうことはですね、昔古代においては戦争などに勝ったときにはですね、その勝利の凱旋で囚われ人をみんな引っ張っていってですね、そして自分の母国の人たちに賜物を奪ってきたものを分け与えるんだと、そういうのがごく普通に行われていたわけですね。 で、ね、そういったことをこう連想として挙げたわけですね。で、登ったからには低いところに降りてくるんだと。これは分かつために降りてくるんだというんですね。で、この降りてこられた方が全てのを満たすために諸の手のさらに高く登られた。高く登ってですね、そして再び降りてきた。高いところに登って、そしてあらゆる良いものを、これは連想なんで正確にこの対応しているわけじゃないんですけれども、この9節、8節の意味は。高いところに登ってですね、そして、いろんなものを満たすために、高いところに行って、そして手にあるいっぱいもらってきてですね、持ってきて、そして地上の人に様々な賜物を与えたと。で、それが人とか預言者とか、福音宣教者とか、あるいは牧者とか教師とか、その他いろいろここに一部を書いてあるわけです。いろんな能力が人にそれぞれに分かち与えたんだと。だから、この現実の世界においてはですね、様々な分担、役割分担があるということを言ってるんですね。本当は一つに向かっているんだけれども、そういう現実の地上ではそういうふうに分かる分担をしているんだと。そういう意味でこの7節のしかしっていうのはそういうことなんですね。向こうのところはそういうふうに挿入されておるわけです。で、ここで、まあ、特にキリスト教でですね、真理が伝えられ広がっていくときに重要な役割をしたのをここで書いてあるのがわかりますね。使徒、預言者っていうのはですね、これは未来のことを言うという意味でなくって、この世は預かるという言葉です。神の言葉を預かる、神のことを受けた人なんですね。で、その点、一般に預言者というと、未来のことを言い当てる人というふうに思いがちなんですけども、この新約聖書ではこういうふうにですね、神の言葉を受けた人、啓示を受けた人を言ってるわけです。で、使徒は直接キリストから使わされた。あるいは復活したキリストから使わされた。パウロなんかもそうですね。生きているキリストから呼び出す、使わされたんじゃなくて、復活したキリスト、あるいは聖霊によって使わされた。この人っていうのはアポストロス。アポステローっていうのは使わすという言葉でですね、アポストロスっていうのは使わされたものという意味なんですね、本来。この人というのは中国語の訳なんです。ですから、使う、というふうな意味ですね。使う人ではちょっとなんか分かりませんね。使わされるっていうのは別に剣闘士の剣という字を書くからちょっと違うんですね。だから使徒だけでちょっと意味が分からないんですけど、本来使わされた人、直接ですね。預言者、神から言葉を預かった人。で、福音宣教者。この福音宣教者も似たようなものですね。福音を述べ伝える人。この人、使わされた人っていうのがですね、特に第一にこの置かれているのは、この使わされた人によって、最初の福音も実際に伝えられていったということです。キリストが復活したと。復活したから神の子だと。神の子だから、神と同じだから、罪をあがなうという神しかできないこともできるんだと。で、それを最初にキリストから使わされて述べ伝えていったんですね。で、この使わされた、使わされるっていうことはですね、この賛美歌でも賛美歌21っていうのを新しくできた時の一つの基本の重要な方針にもなったんですね。従来の賛美歌は個人的な感動とか思いとかですね、喜びとか悔い改め平安というのが多かったわけです。とかそれだけではいけないということで、個人的な平安安らぎ罪の意からですね、受けたら今度は使わされていくなっていう。そういう意味で、使わされていくというニュアンスを込めた賛美歌を賛美歌21では、今度新しく何入れているわけです。で、その点がですね、この我々が使っているもう一つの賛美集ですね。この世界教会協議会というですね、全世界のいろんな国々の人のキリスト教が集まって作る、この世界教会協議会で作られた歌集。その中でごく一部を抜粋したのが、この使わせてくださいという、世界の賛美という。だから賛美歌集のタイトルとしてはなんかちょっと変わってるわけですよね。使わせてくださいのが賛美歌集のタイトルにしてあるんです。これも今言ったような見方からなんです。本当に罪をあがなわれて、さっき最初に歌ったように、 罪の許しの平安を得たものはですね、そこでとどまってたらいけないんだと。そこからですね、自分の家族であれ、出会う人であれ、職場であれ、知ってる人、友達であれ、そこにですね、病気で寝た人であってもですね、電話とか手紙とかインターネットとか、あるいは訪問に来た人に何かを告げる。みんなそれぞれ使わされてるとか違うんですね。どんな有能な人でもみんなに言うことは絶対できないわけです。パウロでもですね、前に書いて天と線なんですね。どんな有能な人とほんのわずかしかいけないわけです。ですからそれぞれの人がそれぞれに実は使わされてるんだと。だから信仰を与えられた人はそれぞれのところに使わされていくんだという。そういうニュアンスをですね、してこの本は使わせてください、主会の様というのと、こういったちょっと風変わりなタイトルにしたそこなんですね。で、そういう意味でこの、使徒という言葉そのものがそうなわけです。使わされたものと。で、私たちもそれぞれ本当に神様の言葉を、神様の国を知ったならばですね、とにかく一人でも二人でものところに、まあ、使わされたんだと。一番身近なところも家庭ということであるわけですよね。あるいは仕事を持っている人は職場ということでもあるわけですが、まあ、そういうところに使わされていく。それで、この救われた人の大事なこの務めっていうのは使わされていくことなので、それで人っていうのをこれは、まあ、そういう意味でも置いてあるわけです。で、牧者と書いてありますね。で、この牧者っていう言葉がですね、口語訳で牧師と訳したわけです。中国語で牧師と訳してるわけです。これはポイメンであって、よく今まで言っていた羊飼いという言葉なんですね。ポイメンって。当時いくらでも羊飼いをおったわけです。私は良き羊飼いとヨハネ福音書にあります。羊のために命を捨てる。良き羊飼い。この羊飼いという言葉を中国語ではこの牧師と訳したんです。牧するっていうのはこれ牛編ですね。牛編の右の方は攻撃の功とか、教えるにもこの身の作りの方があるわけですね、作りの。ですから、これ本来打ち叩くという意味だから、この牧者の牧は牛を打ち叩くという意味があるわけです。まあ、牛飼いというわけですね。それから延長して、羊飼い。一般的にはそういうふうに牧畜をする。ですから、この牧師っていうのはですね、特定の本来職業名っていうんじゃなくて、一般的にこの集まりの人を導く人を牧者。と言ってたわけです。ポイメント。たまたま中国で牧師と訳したから日本をそのままもらったというだけなんですね。そういうことで、前にも言ったように、無教会では牧師がいないとかいうことじゃなくて、単なる中国の訳を使わないだけなわけですね。牧者はいつも追ってきたわけです。キリストの本当の集まりがあれば、そこである程度指導的な立場を持って導く人ってのは、これはいつも追ったわけですね。一人でなくて複数の場合もあるわけです。それがいわゆる牧者なんですね。ね、ちょっと、これは中国語の聖書ですが、今のところ本当に同じだと、牧師者またはあるいは教師と、これも中国なんですね、教師ということ。日本語だと思った大間違いですね。この牧師者教師から漢語っていうのも圧倒的多数、本来中国語をもらってきてるだけなんです。だから外国語を入れるのはけしからんなんていう人はそういうことを忘れてるんですね。漢語の二つの言葉もう本当に信仰なんかもそうです。信仰や福音やら牧師やら人だとして行善だとかなんかみんなこれ書簡とかこれ中国語なんです。世界というこんな言葉もそうですね、幸福とかいうのもそうです、平安とか平和とかこれもみんな中国語なんですね。でそれを日本語のように思い込んでるだけ。幸福っていうのは中国語、ほな日本語は何だったのか。これは幸せとか幸、あるいは先わうということだったんです。先わうとか幸とかですね、それは本来の日本語、大和言葉って言うんです。幸福っていうのは今も中国語で幸福っていうことなんですけど、幸福とかですね、中国語であると、ね、外国語の言葉使ったらダメなんて言ったらもう圧倒的な部分がなくなってしまうんです。日本の場合はですね、はい、ちょっとこれ回してくださいね。今のこの場所、中国語でもそういうふうに、牧師、または、あるいは教師というふうにしてあると思いますね。同じなんです、中国語でも。現在の中国語では、牧師と思って発音しないで、ムーシーって発音するんですね。ムーシー。牧じゃなくて、ムーっていう発音になっています。はい。まあ、そういうふうに、それぞれ、 神様が、あるいはキリストがですね、タラント与えて、そのように分担的にしておく。ということなんですね。で、ここはそれだけ挙げていますが、もちろん様々なことですね。ある人は子供を保育したりですね、あるいは障害者を世話したり、病院でケアをしたり、あるいは絵を描いたり、音楽を作ったり、いろいろなそのタラントがあるわけです。神の国のため。それはみんな個別に与えたんだっていうことです。ですね。見えない神様のところにある。神様が全てを持っているんだけど、それをみんな個別に与えたんだと。まあそういうことを言いたいんですね。そうして全体として、この次にあるように、12節に。聖なるものって、これクリスチャンのことを言うんですね。いいですかね。何度もこれも言ってますが、一般のクリスチャンを聖と、ホイハギョイと言ってたわけです。この訳では聖なるものと訳したかなんか、ちょっと現実離れしているような感じですけども、一般のクリスチャンのことを言ってたわけです。こうしてクリスチャンたちは、キリスト者を信じる人たちは、それぞれのタラントをいただいて、それぞれ適切な奉仕の技に適したものとされていると。そして全体としてキリストの体。こんな言い方もですね、聖書に馴染みがないと何のことか皆目わからないですね。キリストの体を作り上げていくなんて言われてもですね、何のことかっていうことになってます。これは、エクレシアはキリストの体だということが、新約聖書ではよく出てくるわけです。エクレシアっていうのは普通、教会と訳されてますが、これも中国語の訳なんです。エクレシアってね、エックとカレを何々から呼び集められるというもの意味なんですね。だから本来エクレシアは集会という意味です。新約聖書には神から呼び集めたもの、呼び集められた人の集まりをエクレシアと言うんです。それで今無教会では教会と訳さないで集会と言ってるわけです。だから同じことなんですけどね。教会と訳語の違いだけなんです。中国語で先に訳したのをそのまま一般の教会を使っているわけです。無教会では集会という言葉を使っている。最初の言語がエクレシア、集まりということですからね。で、英語でもアッセンブリーといって教団の名前にしてもあります。アッセンブリーというのは集まりという意味ですね。北島の教会もアッセンブリー教団、日本アッセンブリー教団、日本のアッセンブリー、集まりの教団という意味なんですね。まあそういうことをでありますが、キリストの体を作り上げて、それぞれの人が神様からイエス様から与えられたそれぞれのタラントですね。まあ、ある人はさっき言ったようにこういうふうにしてやら、予言者やらいろんな、ある人は山を癒すとか看護するとか、まあ、あるいはいろんな農業する、商売する、運搬をするとか、みんなそうなんだということ、それぞれみんなそういうことをみんなして、そして全体的キリストの体を、目に見えない体、集まりを作り上げていく。この前キリストの体っていうのはそういう集まりのことなんですね。エクレシアのこと。そうして地上においてはさまざまな分担をしながら一つになってですね、全体として例えばこの一つっていうことも出てきたわけですね。ついには神の子キリストに対する信仰と知識において一つになっていく。この知識も霊的な知識を言ってるわけです。キリストが何月何年に生まれてですね、宗教は何しとってですね、何年頃からキリスト教はどうなってどうなったとか、そんなふうなことではないんですね。神の行為に対して信仰と知識というのは霊的な知識を言ってることであるわけで、この霊的な知識っていうのは本当にキリスト様が今生きて働いてるんだと、そのキリストは愛なんだと、そういうことを本当に深く実感をしている。それがキリストに対する知識というわけなんですね。キリストがベツレヘムからなんぼ生まれた離れたところでしとったか、別ガリラヤで歩いた距離はどのくらいとか、そんなふうなことを知識ということは全く言っていないわけです。キリストの、神の子はキリストですが、キリストに対する信仰とその霊的な知識においては一つのものになっている。それぞれ地上で与えられた分担する仕事は違うけれども、この大事なキリストを幼のように神のことを信じる信仰と霊的な知識においては一つになるんだと。どのように部門が違ってもですね、人であろうが、宣教師であろうが、あるいは農業をしている、商業をしている人、あるいは魚を取っている人、 あるいは寝た病気の人とか、みんなそれぞれですね、この神様は本当に私たちを愛してくださって、キリストを使わせて私たちの罪を贖ってくださったと、復活して今生きている、こういうのにおいて本当に一つになれると、一番大事なことにおいては人間は一つになれると言ってるんですね。これはとてもこういう意味ではですね、ありがたいことで、人間って意見を言った途端に分裂が起こるんですね。私はこうは違う、ことは違うと完全に一致することはないものだから、意見を強く言えば言うほどどっか一致しなくなるわけです。さりとって黙っとっても、ほらまあ何もっとんかわからんとかいうことになりますね。意見言うって言うたら今度また一致しないんです。要するにどっちにしても人間は一致しないんですよね。考えを出した人間の考えをするだけは。だけどこういうふうに霊的な信仰、イエス様は本当に愛だという、そういう類いのことに関しては本当に一番大事なことには一つになっていけるんだと。そして成熟した人間、あるいは成長した人間だって世間ではどんなことを言うだろうかと。これはまあ幼稚な遊びしかできなかったものがですね、だんだんともう自分で考えてやるようになった、これは成長してきたと、これは誰でも思うんですね。自分で考えるようになったら一般的には、これは成長してきたぞと。自分で何もよう考えないで何でも親にすがって友達に言った通りする、これでは成長してないと、まあその程度のことは誰でも思うんですが、聖書ではそういうふうなことを成長と初めから言ってないんですね。そんなことは当たり前です、常識的なこと。自分で考えるようになったら成長したかな、そんなこと言ってないわ。なぜかというと、自分で考えて神に逆らう、自分で考えて弱い人を見下すと、自分で考えてですね、巧妙に考えて自分の利益を巧みに奪い取ると、そんな人はいくらでもおるんです。この世の犯罪とか悪いこと、みんな自分で一生懸命考えてですね、ある程度頭の人、そうして弱い人をいじめつけたり、不正な利益を得たり、この世のみんな自分で考えてやったんですね。パソコンができる人はパソコンを一生懸命いじくってですね、机に座ってるだけで何千万と金を説明とか、それはみんな自分で考えてる。だから自分で考えてあったら、よしよし、これは成長したなんていうようなことは聖書で全く言っていないのはそのためなんですね。いくら自分で考えてもですね、神様が喜ばれるような方向には行くとは全く関係ないんです。ですから、ここでですね、言ってることは、キリストの溢れる豊かさをもらわなければ、これは成熟した人間ないというわけなんです。成熟した人間となり成長するとほぼ似たような意味と同じものとして言ってるんですね。人間が本当に成熟するということは何なのか。これはキリストの満ち溢れる豊かさをいただくと。そこに本当の成熟があり成長があるというわけです。キリストの豊かさ、これは真実さとか愛とか清らかさとかいうことですね。だから自分でどんなに考えてもですね、不純なことを考えて利益をせしめてやろうとか、弱い人を利用してやったろうとか、これはもう全然キリストの豊かさは全く持ってないというわけです。そういうふうに、聖書を読まないと私たちはこの標準的な考え方にあまりにも慣らされているわけですね。成長したっていうのは一番単純なのは、そういうふうに身の毛が伸びたら、ああこんだけに成長したなって、立派に成長したなって、外見を見て例えば高校生卒業後にしぶれても聞いとった、ああこれ立派に成長したなって、どっかの大学にちょっと7の大学に戻っていよいよこれ成長したわと、そんなことは霊的成長に何の関係もないんですね。自分はいいところで通ったと、ここで通らなかった人を心で密かに見下すということであれば、それこそ全く成長していない、逆に退化したということにはなるわけです。そういう意味で成長とは何なのかという点においてですね、この成長的な視点というものがここにはっきりと書かれてあるんですね。キリストなんて点で昔の人だと思っている人は、キリストの満ち溢れる豊かさを言われてもピンとこないわけですけれども、キリストとの今言ったんですね、あらゆる正義とか愛とか真実さとか永遠性とかいう、それが完全に持ってられる方だという言い直せばですね、そういう真実さを溢れてると、あるいは正義に溢れてると、勇気に溢れてると、命を懸けてでもですね、正しいことを主張して貫くんだと、それこそがキリストの豊かさなんですよね。実際キリストはそうなさったわけです。だからそういうふうな勇気とかですね、正義感とか、 弱い立場の人を守ろうとする、命にかけても守ろうとするような、そういうようなことがキリストの満ち溢れる豊かさというわけですね。だからそんなもののほんの一つでも与えられた私たちは少しでも豊かになるというわけです。キリストは無限大に持っているというわけですね。この聖書のもう一つの一般的なものと非常に違うのは、この世が豊かさっていうのはお金がまずある、経済的な豊かさ、そんなことはいくらでも出てくるんですよ。これは聖書は全く別の豊かさをこのように繰り返し言っているんですね。この世がそういう非常に物質的な豊かさを繰り返し繰り返し宣伝するに対して、この聖書はそういう物質的な豊かさに目もくれないで、全く違った豊かさがあるということを本当に繰り返し宣伝する。だからこのところにもありますが、前のところヨハネ福音書なんかではそれは一番大事なことなので最初に書いてあったですね。前にも何度も見ましたけど、ヨハネ福音書の第一章をちょっと見てもらったらですね、第一章新教導訳では163ページです。第一章、ヨハネ第一章の16節です。第一章の16節見たらですね、私たちは皆この方っていうのはキリストのことですね。キリストの満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたんだと。こういうふうにこの一章全体が一番大事なことをみんなこの要約的に述べてるんですが、子供最初に書いてあるわけです。キリストとは一体何やと、何者やと、我々にとってこれは無限の豊かさに満ちた存在であって、私たちはその豊かさから汲み取っていくお方なんだというわけです。こういうような豊かさに比べたら人間ってのは本当に乏しいと思いますよね。この真実さにしても正義感にしても勇気にしてもですね、愛にしても、そんなものを本当に人間はもうわずかしか欠けるものしか持っていないということですね。もう何かというとやはり自分に都合がいい人を大事にしたいですね。自分に利益がないようなことは間違っててもやってしまうと、そんなことが誰にでも起こりがちなんですよね。そういう本当に人間の持つ正義や知識や愛やそういうものの豊かさなんて本当になくって、実はこれ空っぽだということです。だからこそこのキリストの豊かさを知ったらそこからもらおうというわけですね。で、もらいなさい、求めなさいと、人間からでなくってキリストの無限の豊かさからもらいなさいと、こういうふうにしてですね、必ず与えられるんだからと、これは聖書の言おうとしているところなんですね。そういうふうにしてもらったら誰もみんな愛とそんな持ってないんだから、みんな同じだってわけですね。これは学力とかスポーツとか言わせたら栄養だとかですね、学研とかものすごい差がありますけれども、こういう意味で真実や愛だの言ったらみんな同じですね。昨日ノーベル賞をもらったとかということで非常にニュースになっていますが、ノーベル学賞であってもですね、弱い人に愛を持つのかとか、この世の不正に対して勇気あって発言できるのかというと全くそんなことないです。ノーベル賞学賞の政治のですね、日本の自民党政府とかアメリカの問題とか中国の悪いこと発言したりとかほとんど聞いたことはないわけです。一番最初に日本でもらって湯川さんはですね、平和運動も熱心にやったんだけども、後の人たちって積極的にですね、あの大国は間違ってる、ベトナム戦争の時でノーベル賞学賞がですね、あの戦争は間違ってるんだと、そういうようなことはほとんどない。例えばスポーツで有名な人でも、イチローとかいう人でも、どんなに社会を間違ったことをしておってもですね、これは間違ってるよって一言も言ったことあるのことは言ったことないんですね。それはなぜかというと、正義という豊かさを持ってないからです。正義感とか勇気とかですね、もうスポーツでもうヒットを打つと、もうそのことに本当に集中してるからですね。だから弱者への愛だとか大金を何億円も寄付したとかも聞いたこと、日本の選手とほとんど聞いたことはないですね。 その点、まあ、アメリカなんかは非常に多額の金をドサッと寄付したりするという人がよくおるわけですね、カジノ経営者でも。まあ、そういうふうに分かりますが、いくらスポーツができても、音楽ができても、政治家であろうともですね、なんでノーベル学者であろうとも、このキリストの豊かさを持っているかどうかに関して言ったら、全く見のないです。持ってないんですね。だけど、たまたまそういうふうに、あの人は何十年も前のことです。そしてあのユッカップリングということに関してはですね、今理化学研究室の一つの重要な職務についている人、一番最初に発見したんだそうですけども、その人は自分がノーベル賞をもらえるかと思ってたらしいです。で、それをきっかけとしてこのノーベル賞を持ったあの二人は、より企業が使える形にしたんですね。で、農薬や医薬品によく使えるようになったと。そしてもう一つはあの人たちの先生がノーベル賞をもらったんですね、だんだん。で、その先生の推薦があった。ノーベル賞といっても推薦がなければダメなんですね。ノーベル賞委員会ってあって、科学のあらゆる分野についてる人は、こんなこと俺おるわけがないから、推薦で決めるわけです。まあそういうふうに必ずああいうこの賞っていうのは、一種の運がいるわけですね。そういう先輩がおったと。まあそういうふうなことでありますから、非常に偶然的な要素もあるというわけです。だからそういうことは非常に華々しく取り上げるけれども、このようなキリストの豊かさを持っている、与えられているということはもちろん全くマスコミでは取り上げないと、取り上げる必要はないんですね。神様が取り上げてくださるというわけです。幼子らしい心でもってこのキリストの豊かさを少しずつでも身につけていくならばですね、それは神様が認めてくださる。どんなに世間で有名でなくても、例えばですね、寝たきりになろうとも、老人でずっとベッドに横たわっておろうとも、この豊かさを持っている人が、これはもう神様が本当に認めてくださって、地上を去っても豊かなところに連れて行ってくださると。まあ、最近もこの集会関係のある人がもうかなり高齢ですけれども、私は朝起きたらまず神様ありがとうございますっていうことを自然に出てくるのですっていうのも、この自然な柔和な表情から言われたのを、聞いて本当にそうだという感じがしましたですね。そういうことこそですね、キリストの豊かさをもらってなかったら、朝目覚めた時に自然にですね、神様ありがとうございますって心から素朴に出てくるっていうのは、豊かさをもらってなければ出てこないわけですね。ですからそういうふうに、もう外も何走ったりできないようなかなりの高齢者になってですね、この世の仕事はほとんど終わったと。けれどもこの豊かさ、霊的にはますます成長していけるというわけです。そういうふうな成熟の道、成長の道というのがあるということですね。この聖書の箇所は私たちに指し示しておる。これは誰でもがやっていると。どんなにこの世の能力がなくったって構わないわけですよね。そういう点で聖書は非常にこのどんな人でもが近づける世界を私たちにこう提供してくれていっているということがわかるわけです。はい、それでは今日はそこまで。